陽介、相変わらず引きこもってんの？アイス買ってきたったで。
朝10時、いつものようにサキが合鍵を使い僕の部屋に侵入してきた。僕は平陽介、24歳。関東の某所にワンルームのマンションを借りている。家賃は月々65,000円。食料や漫画等欲しいものは全てネットの通販で購入している。なのでここ数年一切外出していない。つまり表向きは無職でニートで引きこもりだ。あくまでも表向きはだが。
相変わらず汚い部屋やな。どこに座れっちゅうねん。
僕の彼女伊原咲はライト関西弁を使う。ライト関西弁とは、関西圏に数年暮らすことによって関西弁に洗脳されてしまった人が使う方言のことである。
で、誰がライト関西弁やねん。
しまった、つい思っていたことが言葉に。僕はそれをごまかすため、ここ座れるだろ、そんなことよりアイスくれと下から先の手を引っ張り、同じ座布団に座らせる。窮屈だが他に座れる場所がないので仕方がない。肌の密着によって体温が上昇したためか、サキの顔が少し赤らむ。
いや、別に赤くなってへんし。てか、そんな変な解説いらんねん。
と、さらに顔を赤らめ、慣れた動作でクーラーのスイッチを入れた。今日のサキは、ノースリーブのブラウスと膝丈までのスカートという涼しげな服装だ。どちらもショコラ色で、肌触りの良さそうな、もこもこひらひらした薄っぺらい素材で作られている。年齢は僕より2つ下の22歳。職業は大手ゲーム会社のプログラマーだ。そういえばこの土日は珍しく会社が休みらしい。いつもはサービス出勤をしているのだが。僕はサキが買ってきたコンビニ袋から抹茶アイスを取り出す。もう一つはバニラをチョコでコーティングした6粒入りのピーノというアイスだ。
あ、私が抹茶の方食べようと思ってたのに、あんたピーノ好きやって言うてたよ。
いや、今日は抹茶を食べたい気分だから。
じゃあ、後で少し分けてな。
などと、他愛もない会話をしていた僕らだが、唐突に修羅張ることになるとは、僕以外誰も予想していなかった。原因は、昨日の深夜にやってきた、可愛い訪問者にある。その訪問者は黒いワンピースを着ていて、体に似合わない大きなブーツを履いていた。年齢は10代後半くらいだろうか。高校生や中学生のようにも見えるが、長い黒髪で透き通るような青い瞳、左耳には瞳と同じ色の宝石がついたピアスをしている。頭と腕にはひらひらしたデザインの装飾をつけていた。彼女はシーナと名乗り、
今日からあなたの鑑定をします、なのでしばらくここに泊めてください
と言い、そのまま強引に部屋へ入ってきたかと思うと、なぜか目を細めながら室内を見渡した。そして何を思ったのか、物置代わりにしていた備え付けの狭いクローゼットを開け、
この中で寝ますからどうぞお構いなく
と、服などが入った段ボールを外へ出し、中にあった冬用の布団の上で丸くなると、そのまま寝てしまった。僕も眠かったので、クローゼットの扉を閉め、そのまま睡魔に身を委ねることに。そのせいで、部屋の中には、クローゼット内にあった段ボールが散乱している。つまり、今現在も、あのクローゼットの中で、得体の知れないシーナという女の子が眠っているというわけだ。
ほんまに？
ね？何が？
今あんた、女の子がどうのこうのって。
しっかり聞こえていたらしい。まあ、それならそれで話が早い、かも。
つまり、あの縦長の物置だがクローゼットだかの中に、昨日連れ込んだ女を隠してるっちゅうことやな。
いや、違う。それは大きく誤解してるぞ。さっきも言ったが、あの子が勝手に入ってきたんだ。
そんな嘘、誰が信じるっちゅうねん。ん？
サキが、僕の頬を指で引っ張った。と、ちょうどその時、この騒ぎで目を覚ましたのか、クローゼットで寝ていた女の子、シーナが 扉を開け顔を出した。
もう朝なんですね。
眩しそうな目をしてシーナは乗っていた布団からずり落ちながらこちらへ這い出てきた。不思議なことにあんな狭い場所で寝ていたにもかかわらず寝癖が全くついていない。段ボールに手をかけながら起き上がり、薄く光っているような青い瞳を僕らに向ける。服装はもちろん昨日のワンピースのままだ。つまりシーナを見るのはこれが2回目だから断じて何もしていない。僕はつねられて熱を帯びた頬を押さえながら先に行った。呆然としていた先が我に返り僕の方に詰め寄る。
なんなんこの子、ほんま、あんた何してん。
だから何もしてないって。とりあえず落ち着け。
なんでそんな冷静なん、信じられへん。てかほんまに何もしてへんの。
僕はコクッとうなずく。
ほんまに。
僕はもう一度深くうなずく。
なら信じたる。
サキは少し頬を膨らませうつむいた。その動きにつられてサキの前髪がふわっと下に垂れる。僕はそんなサキをぎゅっと抱きしめてやった。そのやりとりを見ていたシーナが段ボールを乗り越えこちら側へ無駄のない動作で降り立つ。そしておもむろにサキが食べようとしていたアイスのピーノを一粒その小さな口へ運んだ。
な、それあたしやん。
サキがシーナを睨む。その視線に気づかなかったのか、あえて無視したのか。
冷たい
と無表情だったシーナの顔が少しほころんだ。どうやら美味しかったらしい。
いや、まあそれは別にええとして、そんなことよりあんた誰なん。
あ、私はシーナと言います。
シーナちゃんやな。
はい、シーナです。
僕はそのシーナにクローゼットのことを今更ながら聞いてみた。シーナ、昨日はなんで突然クローゼットの中に入ったの。
私、明るいとこ苦手なんです。
そういえばさっきから青い瞳をしばしばさせている。蛍光灯の光がそんなに眩しいのだろうか。ちなみに太陽光は部屋のカーテンでほぼ遮断されている。
で、シーナちゃん、なんでここに来たん。あ、わかった。あんた家出少女やろ。
違います。陽介さんの命を鑑定しに来た鑑定人です。この世界では死神と言った方が一般的みたいですけど。
は？死神？死神ってあの鎌持ってる死神のことやな。シーナって頭おかしい子なん。
サキは僕に助けを求めてきた。いや、本当に死神なんじゃない？本人がそう言ってるんだし。とサキをからかってみた。
は？あ、わかったで。あんたがそんな変なこと吹き込んだんやろ。え？まさかこれ死神のコスプレじゃん。で、死神プレイとか言うてこの子にいかがわしいこと。
なぜそうなる。ただの黒いワンピースだって。言い終わる前に先に首を絞められた。
ちょ、さっき、落ち着けって
などと狭い座布団の上で先とイチャイチャしていたら、室内に来客者を知らせるチャイムが鳴った。そして
宅急便です、
という男性の声も。一時休戦。僕は部屋の玄関まで行き、相手を確認した後ドアを開けサインをし郵便物を受け取った。引きこもり歴の長い僕にとっては手慣れた作業だ。郵便物は直径30センチメートルほどの軽くて白い箱。差出人は伊原月音、咲の姉だ。僕は咲に郵便物が月音さんからのものだと告げる。
お姉ちゃんから。じゃあ今度のもやっぱり。
僕に届く郵便物は2種類ある。一つは通販で購入した食料品や漫画本の類。そしてもう一つ、差出人が月音さんだということはほぼ間違いなく 受殺の依頼だ。さきも知っていることなのだが、僕には受殺師という裏の顔がある。受殺師とは、殺しや自殺の依頼を受け、その相手を呪いで殺すという、自分で言うのもなんだが、怪しげな職業だ。呪い殺すだけなので、外へ出る必要は全くない。この仕事のおかげで、僕は日々の生活を引きこもったまま、何不自由なく生きていくことができる。ちなみに最近は、殺しの依頼よりも自殺志願者からの依頼の方が圧倒的に多い。僕としてはお金さえもらえればどちらでもいいのだが。届いた箱を開けると、中には北海道土産の定番、雪の恋人と一通の手紙が入っていた。月音さん、今北海道にいるんだね。
うん、お姉ちゃん暑いの嫌いやから。
さきも月音さんも普段は東京の実家で母親と一緒に暮らしている。ただし月音さんはほとんど家にいない。月音さんはサイコカウンセラー、催眠術精神科医という仕事をしていて、よく地方へ出張に出かけている。暑い時は雪国へ、寒い時は暖かい南国へが心情らしい。性格は黙って俺について好意的な渋い親父タイプだ。容姿はその男らしい性格とは違い、スレンダーな美人占い師といった感じで、怪しく魅力的な大人の女性である。姉妹なのに、サキの標準的な日本人体型とはかなり雰囲気が違う。サキは体の話になると、
どうせ私はデブやもん
などと言ってダイエットをしたがるのだが、別にそんなに太っているわけではない。どうも今の日本人女性はやたらと痩せたがる傾向にあるが、実は痩せた女性じゃなきゃダメという男は少数派だ。僕は月音さんからの手紙を手に取った。手紙は普通のノートの切れ端。そこにはいつものように殺す相手の名前だけが書かれている。相手の名前は必ずしも本名とは限らない。ハンドルネームやペンネーム、あだ名という場合もある。それは僕の受殺師としての能力がその人の本当の名前を必要としているからだ。そしてもう一つ、受殺するために必要なものがあって、それが箱の中に入っているはずなのだが、ん？これかな。僕は箱の隅にあった透明の小さなビニールシートを見つけた。その中に人の髪の毛らしきものが入っている。
やっぱりそうなんやな。
サキは殺しの仕事のことをあまりよく思っていない。サキに限らず、普通の人間は人が人を殺すということに少なからず嫌悪感を抱くようだ。けど僕にはそれがない。僕は生まれた時から人の生き死にに関わってきた。人は生きていればいつかは死ぬものだし、それが自然の摂理だ。生きようとする人間がいれば死にたいと思う人間もいる。意志の力だけで人間を殺す術があるなら、その力によって死ぬ人間も存在するということだ。僕は少し震えているサキの肩を抱き寄せた。サキは無言で何かに耐え、けど何か申し訳なさそうな顔をしている。僕にとっては他人が死ぬことよりも、自分が死ぬことよりも、サキのこんな表情を見ることの方が辛い。それはサキを愛しているということなのか、単に死に対する関心が希薄なだけなのかわからないが、サキ、僕には月音さんとの約束がある。だからこの仕事を辞めるわけにはいかないんだ。
うん、わかってる。
僕はサキの肩を抱いたまま、薄暗い玄関から明かりのついた部屋へと戻った。シーナは座布団にちょこんと座り、アイスを美味しそうに食べている。当然シーナに受殺のことを知られるわけにはいかない。シーナ、これ食べていいから、少しの間クローゼットの中に入っててくれる？僕はそう言って、月音さんからのお土産、雪の恋人をシーナに手渡す。シーナはそれをじっと見たまま、
わかりました
と答え、クローゼットに入ってくれた。 電気消すね。
うん。
僕は部屋の中央にある紐を3回引っ張って電気を消した。カーテンを閉めたままなので室内は暗くなり、サキの顔は輪郭しか見えない。受殺を行うには殺す相手の本当の名前と体の一部が必要となる。今回月音さんが送ってきたのは相手のおそらく髪の毛だろう。その髪の毛を人形に貼り付け、本当の名前を思い浮かべながら毛と人形を同時に冷凍できる。たったこれだけでその相手は確実に死ぬ。ちなみに冷凍とは、受殺師の指先から発する細い光で物質を切り裂く霊的な力のことだ。受殺に使う人形はどんなものでも構わない。例えば人形の代わりに月音さんにもらった万博のぬいぐるみにしようか。
森蔵はダメ。
サキはぬいぐるみの森蔵を抱え込んでこちらを睨んだ。いや、冗談だって。ごめん。
バカ。
ちょっとシャレにならなかったかな。サキが辛そうだったからつい。本当ごめん。
あ、うん。
表情は見えないが、サキの声がさっきより少し和らいだ気がした。僕はビニールシートから毛を取り出し、通販で買った白い布製の人形に貼り付ける。そして、右手の人差し指と中指を上向きに立て、その2本の指の間に青のイメージを集中させた。僕の意識の色が青に染まる。さらに意識を高めると、指先に小さな青い光が灯り、それがゆっくりと伸びていく。明るさは蛍の光くらいだろうか。そのため、冷凍の光は部屋を暗くしていないとほとんど見ることができない。不意に僕はこの冷凍の青色がシーナの青い瞳に似ていると思った。この青色は受殺師の間で人の生死を司る魂の色とされている。もしかしたらシーナもこちら側の人間なのかもしれない。いや、あの妙な雰囲気からしてただの家出少女が偶然僕の家に来たと考えることの方が不自然だ。そういえば自分のことを死神だとか言ってたな。僕を殺しに来た殺し屋か、または別の殺し屋から逃げている最中なのか、そう考えた方が納得いく。僕はクローゼットの方を見た。扉は閉められたままだ。とりあえず今すぐ何かをするつもりはなさそうだし、しばらくは様子を見ることにしよう。
陽介？
サキが心配そうに僕に声をかける。なあ、大丈夫。サキは目をつぶってて。
うん。
とうなずき、サキは森蔵を抱きしめたまま目を閉じた。僕はもう一度冷凍に青い意識を集中させる。そして相手の名前を思い浮かべ、人形と髪の毛を同時に真横に切り裂いた。受殺完了。この瞬間に誰かがどこかで一人死んだ。僕は月音さんが殺そうとする人間のことを知らない。悪人かもしれないし善人かもしれない。どちらにしても月音さんの理想にとっては邪魔な存在なのだろう。僕は月音さんの役に立っている。恩返しできている。そう思うだけで簡単に人を殺すことができた。サキ、終わったよ。
うん。
サキが僕に抱きついた。僕もサキを強く抱きしめる。さっきも言ったが、僕はサキの声もなく何かに耐えようとする姿が他のどんなことよりも辛い。サキ。僕はさらに強くサキの体を自分の体へ引き寄せた。その胸の間で二人の鼓動が不規則に脈打っている。